Are you crazy?
You're listening 50.9 FM Golden Ball Crash. Check it out.
ゴールデンボールクラッシュのラジカフェ、イエーイ。スイッチブレード中澤ひろきです。
好きだな
好き好き
100年に1人の逸材ブリリットです。
イエーイ。
ファンキーウェポン千葉エノです。
イエーイ。
赤い台風一ノ瀬一太です。
誰
ランスアーチャ
ー。はい、そして音響はかっちゃんでございます。はい、皆さん今年2020年初の収録でございます。
はい、
ね、今年もよろしくお願いします。メンバーの、ね、飯塚くんちで今収録してるんですけれども、はい、こっちも珍しくね、あの煮卵をね
すごい
すごい。どうしたの、どうしたの、急になんか今日ちょっとご馳走しますよみたいなね。
早いから時間が、
あ、収録がね、いつもね。
だからって煮卵作る。
これ煮卵じゃない、これ漬け卵。あ、そうそう、漬けといて、はい、あと煮物ありますよ。
どうしたのかっちゃん、どうしたの。
いやいや、なんとなく、まあ、お正月も終わったけど
お祝いで、
まあ、お祝いに。
なるほどね。だから今この収録現場がちょっといい匂いしているような感じで撮っているんですけれども、はい、今回のラジカフェなんですが、はい、チバルルブスペシャルということで、はい、ハワイスペシャルやります。
イエイ。
なぜですか。
それはゴールデンボールクラッシュの飯塚克実以外のメンバーで全員でハワイに行くからです。
すごいね、カッチャン本当にかわいそうになってくる。
別にあのカッチャンをいじめてるわけではなくて、いろいろとねあったんだよね、千葉さんね。
そうい ろいろとありまして。ちゃんとお土産は買ってくるからさ、
ええ、
期待してくださいよ、そこは。
なので、はい、まあね、あのメンバーの一ノ瀬さんハワイ初、
初めてです。
リツコは
初、
うんう
ん、中田氏は
僕は1回あります。
2度目ですね、
2度目ですね、うん、なので、うん、ちょっとまあハワイガイドをね、千葉さんに行く前に僕らのね、こう気持ちを、楽しい気持ちをもう上げてくれればなと。
もう完璧にできますから、ハワイマスターだから。
で、
マスター
だ
かわかんないけど、
聞いてる皆さんもね、はい、ハワイ行きたいよね、うん、
行きたいでしょ。
そう、
行きゃいいんですよ。
なのでハワイのね、ちょっとおすすめスポットなんかも出てくると思いますので、
はい、
ちょっとそういう話をしていきたいと思います、
はい、
で、あとは、ラジオドラマ、今回は私の作品になります。
はい、
はい、あとは中澤プロレス、時間があったらやりたいと思います。
やりましょう、やりましょう、は
い、
それは、
30分楽しんで聞いてください。
ゴールデンボールクラッシュプレゼンツレディカフェ、 Let's enjoy and let's have fun。
ゴールデンラジオ劇場森草電気をつけて、声の出演節子千葉綾乃、森草森律子、男中澤ひろゆき、夫飯塚克実、ナレーション一ノ瀬一太でお送りいたします。節子は年末に夫が購入してきたある商品の箱を開けた。一通り設定を行い、緊張した様子で話しかけた。
こんにちは。ああ、そうかそうか。森草、こんにちは。
こんにちは。
森草、電気をつけて。
すでについています。
すごい、どうしてわかるのよ。
あなたの言葉を正確に読み取る性能を持っているからです。
あら、やだ。会話もできちゃうの？森草、私の生年月日を答えてみて。
嘉永3年。
私いくつよ。
昭和50年10月6日ですね。
そうそう、当たってる。たまに大きく外れるんだね。
失礼しました。
はあ、私こんな平日の昼下がりに何やってんだろう。夫は私の寂しい欲望を満たすために買ってきたのかしら。森草、どうやったらこの寂しい日常から抜け出せるのよ。
要は自分次第です。
余計に寂しい。
節子は森草の音が漏れないよう部屋のドアを閉めてカーテンも閉めた。
森草、甘い言葉で慰めて。
元気を出してください。
もっと男性みたいに甘い感じで。
節子、どうした？
嘘、男の声になった。
どうしたんだよ、そんな寂しそうな顔して。支えられるかわからないけど、こんな僕でよかったら話してみて。
え？
いいから。
結婚して15年目なんだけど、ここ5年くらい夫は仕事ばかりで私に構ってくれないの。
ずっと寂しかったんだね。
たまに福山雅治のような素敵な男性に甘えてみたいと思っちゃうの。
俺でよかったら甘えろよ。
若干寄せてくれたのね。森草、ロマンチックな BGM 流して。
おっと、これは、あー、ミーシャのエブリシング、最高の選曲じゃない。ふ
すれ違う時の中で。
ってお前が歌うんかい。ちょっと森草、 BGM 止めて。森草
呼びましたか？
森草、さっきの男性の声を出して。
節子、どうしたんだよ。
どうしたって、あなたが突然のぶとい声で歌い出すから。森草、私に甘い言葉をささやいて、それとムーディーな BGM 流して。
さっきは脅かしてごめん。
面白い方なんですね。
僕はあなたの大人っぽさに惹かれている。若い女性と比べ落ち着いた性格、清楚な顔立ちの中に色っぽさも感じる。
お世辞でも嬉しい。
平日の昼下がり、僕はたわわに実る一つの果実をもみしだいた。節子の吐息が漏れる。その果実からは甘いジューシーな香りが立ち込める。いよいよ大きくなった一物を節子が恥じらいもなく握ってきた。
森草、会話をやめて、曲もストップ。びっくりした、いきなり観音小説になっちゃって。どうした、超不良品じゃない。
ただいま。
夫が帰ってきた。節子は気が動転してリビングをぴょんぴょんジャンプしている動きになっていた。
どうしたの、リビングでエクササイズ？
そうそう、最近お腹がたるんできたからね。
ああ、これ開けちゃったの。やり方わかった？
この森草不良品よ。
アレクサな。森草ってなんだよ。
森草って話しかけてみてよ。
え？
森草で反応したもん。
森草、電気を消して。反応するわけないじゃん、だってこれアレクサだもん。
森草で話しかけてくれたのよ、ダンディーな声も出してくれたし。
妄想だよ妄想。あ、封筒に入った書類忘れていかなかった？
玄関に置いてあったわよ。
ありがとう、会社に戻るわ。
行ってらっしゃい。
あ、今日予約しておいたから
ね。
忘れたの？今日は結婚記念日だろ。いつものレストランに19時に来てね。
あなた、
こういうの照れくさいな。
夫は会社に向かった。
アレクサ、アレクサ、いいこと起きた、いいことが起きたのよ。森草、ハッピーな曲。この曲嫌な予感。
節子は私の破裂しそうな一物を頬張った。森草の森とは私の大きな一物を指しており。
絶対返品する。
ゴールデンラジオ劇場、森草、 電気をつけて。声の出演、節子、千葉綾乃、森草、森律子、男、中澤博之、夫、飯塚克美。ナレーションは一ノ瀬一太でお送りいたしました。次回ゴールデンラジオ劇場もお楽しみに。
本日もスペシャルマニアックな情報をお届け、チバルルビュー。
はい、チバルルブハワイ特集の前に、ラジオドラマいかがでしたか？いや、名作ができたと私は感じているんですが。
森草感動小説のすげえ受けちゃったな。
ちょっと、ね、嫌な気持ちにも若干。いや私はなりなが
ら、ね、あれはですね、私は小学校の時にね、あの諸文っていうね、あの諸星文房具店っていう小学校の前にありまして、そこに感動小説が落ちてたわけですよ。雨に濡れて。
それはさ、
でこれをこうさ、こうやってなんつうの、つまんでめくってさ、
で、ね、
でああいうそういうエッチなのをね、女性のものを果実に例えてね、それが印象的に残したわけですよ。なのでこれ評判良ければ第2弾エンドレスにできますね、このネタ、ね、私は観音小説のネタをね仕入れておけばいいわけでしょ。
そうですね。
なわけで皆さん、あの感想ください。はい、あのゴールデンボールクラッシュはですね、はい、インスタグラム、
はい、
ツイッター、はい、フェイスブックやってます、
はい
ね、あのゴールデンボールクラッシュと検索していただければ出てきますので、
はい、
そちらに感想を載せてもいいですし、メールで、まあ、この感想メールでくれる人いないかな待ってますのでよろしくお願いします。ということで千葉さんにバトンタッチです。
はい、ということで千葉ルルブ、ね、ハワイスペシャルということでお送りしたいと思います。かっちゃんはイメージだけ楽しんでいただければと思います。はい、ほぼ初ハワイな皆さんが多いわけなんですけれども、はい、今回はですね、まずお金の話をしましょう。
はい、
うん、お金、はい、アメリカのドルですね、はい、とセントってあるんですけど、うん、もちろんまあ最近はやっぱりね、海外の方がキャッシュレス化が進んでますから、もちろんクレジットカードを持ってったりとかすれば、うんうん、それで払えばいいんですけど、ただまあレートはね当然変動するものですから、
はい、
まあレートが安いうちに現金を両替して持っていく、で全くないのも困るので、うん、お金は両替はしていった方がいいと思います。
はい、
で日本で両替すると、大概まあ100ドルパックとか300ドルパック500ドルパックっていうパック売りが多かったり昔はしてたけど、今あの結構外国の外貨取っ換えてくれるところ多いので、パックじゃなくてあの普通にバラバラで、やってくれるところもあると思います。
はい、
でその時に注意点としては、なるべく細かいお札にしてくださいっていう風にお願いすると、細かくやってきてくれます。で昔だとね、やっぱ100ドル札50ドル札っていうので来るのが多かったんですけど、まあ多くても50ドル札がマックスで、20、10、5、珍しい2ドル札1ドル札という風になってます。1ドル札は何枚あっても困らないです。チップとかを渡すときにやっぱり5だと損することがあるから、
ね、
やっぱ1持ってた方がいいということになります。うん、そして、当然小銭っていうのも発生するんですけど、日本でもちろん小銭は、両替ができませんので、
はい、
もらったらなるべく使い切るというのが基本ですけれども、はい、硬貨の方がちょっと難しいので、ね、硬貨をご紹介したいと思います。うん、セントという単位なんですけども、100セントで1ドルです。
はい、
で小銭は25セント、うん、10セント、5セント、1セントという風になってます。実は目の前に今私持ってきたんですけども、
はい、
で25セントよく使うんですけど、これワンクォーターって言います。ワンクォーター、
なるほどね。
うん、でこれはクォーターって言われたら、あ、25セントのことなんだなっていう風に思ってください。
なるほど。
クォーター、10セントが、ダイムで、5セントがニッケル、
ニッケルで、
1セントがペニーっていう名前でしょ。ワンペニーっつったら1セントのことです。
なんで1セントって言ってくれないんだろ う,
そうペニーは言う。ダイム、ニッケルはあんま出てこないけど、クォーターと
ペニー
は出てくるので覚えておいた方がいいです。
へ、うん、
で当然25セント4枚で1ドルですね。
うんうんうん、
まあ、これ一番使われる。あとそれこそ自販機じゃないけど、うん、自販機あんまないんですけど、うん、なんかこうチャリンチャリンやるときはだいたい25セント使ったりするので、で、見分け方としては、うん、表裏ちょっと表がどっちか分かんないけど、うん、顔肖像が、
はい、
横顔の肖像がだいたいどれもついてる
あります、ね、
あでペニーだけ10円の色してます銅の色銅、ね、あと銀貨なんですけど、うん、横顔の方だと、まあ、サイズで識別するんですが分かりづらい、うん、まあ、10セントは1セントと同じぐらいのサイズ感、1セントよりむしろちっちゃいので、うん、まあ、これは分かりやすい、うんうん、で5セントと25セント分かりづらいんですね、うん、これ裏面の、和紙のマークみたいなのがついてるのが25セントですこれが一番高いそうそうそうでも本当そういう風に鳥のマークがついてるやつが25セントだな、
うん、
で、なんか議事堂のような感じかなのが5セント、うんうん、まあ、このだからこれで裏面の絵でだいたい識別します。私も
なるほど、
うん、これでたまに記念硬貨があってちょっとごまトラップがあるんですけど、だいたいもうこれが流通してるので、うん、まあ、分かんなかったら、ね、まあいいとしましょう、はい、これあの小銭をなるべく現地で使い切った方がいいですよ、
う
んうん、そうだね、今後海外行くか分かんない人はね、
はい、
っていうのがありますので覚えてください。
はい、
そして海外旅行に行くときに、特にハワイに行くときに持ってった方がいいもの、
はい、
まずはサングラス。日本より眩しいです。確実に眩しいです。昼間ただ雨季なのでちょっと暗い日もありますけど、うん、基本は日が照った瞬間はすごい眩しいです。
うん、
日中特にだからサングラスあった方がいいです。
もう一ノ瀬さんレイバン買ったんだよね。
レイバンじゃないです
ダイモンの西部警察 の,
ダイモン的な
もの。あ、もちろんあっちでも買えますけどね、
はい、
うん、それと帽子ね、
はい、
帽子、それから、折りたたみの傘、軽いやつなるべく。
普通に日傘じゃなくて
折りたたみの傘、うん、あのスコールって言って突然降るのは、ね、うん、結構頻繁にあります。でレインコートでもいいんですけど、うん、でもちろん濡れてもいいんですけど、うん、あの屋内が寒いので、うん、風邪をひく可能性があります、うん、だからでレインコートで歩いてる人ほとんどいない。恥ずかしい純粋に恥ずかしい。だから折りたたみの傘持ってた方がいい、うん、そして、日本よりも、あのレジ袋問題最近あるじゃないですか、有料、うん、あれ向こうの方が進んでます。
なので
エコバッグあった方がいいです。お土産屋さんはお土産の袋当然くれるからいいんだけど、あのほんのちょっとした買い物とかで、やっぱ袋有料で取られちゃったりする。でお土産用のエコバッグとかなんていうのショッパーとかね、うん、あるのよ可愛いの、うん、それはそれでいいよ別に買っても
欲しいなら、
ね、うん、だけどもうほんとちょっとの買い物でもやっぱ手に持つの嫌だしっていう風になるから、うん、エコバッグは持ってった方がいいですよ。
わかりました
。これ覚えておいてください。
千葉さんって現地の人？
違います
見た目もちょっとハワイっぽいしさ。
そう近いけど ね、うん、そういうの持ってった
色々こうね、
そう
気づかないからね。
気づかない。だから私もだから何回も行って初めて気づいてますから、
うん、
そういう風になってます、うん、あと飛行機に乗るときに、うん、まあ機内のエンターテインメント楽しめばいいっちゃいいんだけど、やっぱりこうなんか耳がキーンとするとかそういうのもあるから、うん、イヤークリップっつってこう耳栓ですね、
はい、
あのこうくねくねして縮めて耳の中でポヨンって膨らむ感じの耳栓とかアイマスクとか、あと U字の枕、
あのクッション、
はい、あれとかは、うん、あった方が、あのついてから腰痛て首痛てってなりがちなので、やっぱ快適にね最低でも6時間は乗らなきゃいけない、6時間から9時間っていうだいたいねあれなので、そういうのは持ってた方がいいと思います。
まあ皆さんね、無印良品に行くことだね
別に無印300均でも100均でもありますから最近は。
いやでも千葉さん、
はい、
ハワイこの4人で行くってなかなかないですよね。
なかなかっていうかもうないんじゃない、
ね、
いやみんなでも私は確実にみんなドハマりするとは思ってます
みんな何し行くわけ。あ、まあ、俺はあの靴買いに行くんですよ一番の靴レザーソールっていうオールデンを買いに行くっていうものから始まって、うん、まあ、僕は行きたいなと思って、うんうん、でまあ、みんながね行く行くって言ってくれて、うん、リツコは 何目的なの今回のハワイは。
ただまず行ったことないから行きたいっていうのと、うん、
なんか過去を忘れるとか。
なんだよそれ。
例えば新しい自分と出会うとか。
あ、でも新しい自分と出会うはそうだ。
まあそうだよね。
海外でヨガやりたいから。
ヨガ。
やりたい。
ヨガ。
海で。
あ、海で。
海の
あるんだよ。
ヨガとか、うん、まあでも普通にあの。ハワイの中でヨガやりたい。
あ、なるほどね。なんかあのメンバーのかっちゃんからリクエストがあってさ、その海岸でヨガやるんでしょ、うん、で俺なんかあの新日本プロレスの LA 道場のね練習風景がよく試合中流れるわけですよ。
あれを
ちょっと撮ってこいと。俺が LA 道場の選手になりすまして。
なりすまして選手だな。
だからそのヨガやってる後ろで俺はそれを一ノ瀬さん撮影してもらう撮るよ。ハワイの素敵なね。
なるほどね。一ノ瀬さんは？
いや僕はハワイの土地でランニングしたいですね。
あーいいね。
そうだ、
はい、
ランニング、
うん、なんか ここ最近ちょっとハワイによく行く人とちょっと話すことがあって、うんうん、で初めて行くんですって話になったら、うん、多分病気になりますって言われたんですね。え、病気？え、何の病気ですかって言ったら、もうハワイ病になるって言われて。
ハワイ病。
もうハワイに1回ハマっちゃうと、うん、もう病気の20回30回私行ってるわって言われて。
まあそれだ、私そう病人で、つまり病人だよ。
そういう風になると思うから頑張ってねって言われた。
いいじゃん、走ってさ、向こうのさ、でっけえステーキ食ってさ。
そうだね。
いいじゃん、筋肉つけてさ。
はい。
いいじゃない。
まあ、そうそうそうそう、
ホノルル走ってみたいですね。
ねえ、はい、いいんじゃないでしょうか。本当にね、はい、まだねいっぱいいっぱい伝えたいことがあるんですけど、また今度帰国スペシャルということで、ぜひやりたいと思います、はい、以上千葉ルルブハワイスペシャルをお送りいたしました。
中澤プロレスでは、い、中澤プロレスやっていきますよ。と、はい、いうことでメンバーでね、新日本プロレスの、1.5、はい、東京ドーム、生観戦してきました、
はい、
いやーいろいろ起きましたね新日本プロレス。
そうですね。
で私 あの予想は今回の、ね、1.4、1.5 の、まあ、2冠取るのは誰かと、
はいはい、
内藤は当てたんですが、はい、まあね対戦相手まで当てることはできませんでしたね。
そうですね。
そうだね。
いやー面白かった俺はこの今回の東京ドームは
面白かったよ。
新日プはいいねやっぱね、いろんな仕掛けを持ってきましたね。はい、でどうだった一ノ瀬さん。
あ、僕ですか。
おう、
見に行って。初めての東京ドームでの、うん、観戦だったんですね。
おう、
どういう風に見ていいかわからない目線が。
あーなるほどね、うん、僕らが見たのが、1階 ?2 階席かな。
2階席の、うん、
結局美女見ちゃうんだよね。
そうそうそう、
気づいたらね。
そうリング上の戦ってる人たち見えるんだけれども、うん、その大きいビジョンに綺麗な映像が見えてるからどうしてもそっちに目が行ってしまって
そうそうそう、
いつの間にか見ちゃってるみたいな。
そう、結局やっぱどういう風に何をやってるのかっていうのをちゃんと見ようと思ったら、うん、気がつくとビジョンに目が行ってるっていう、うん、状況なんだよねあれね。
ただ試合としては僕が良かったのは、うん、まあ、岡田対内藤。
ああ最後ね、なん
ですね。で、やっぱり岡田が一番今回良かったの、負けちゃったんですけど、うん、何が良かったかって、うん、ヒールに徹したところがすごい良かったなと思って、
うん、あなるほどね。
内藤が膝を痛めてるにかかわらず、うん、膝攻撃を永遠やってたのが、うん、僕はあれがすごい好きでした
ね。王者だからね、
うん、
まあそれも勝負ですから、
うん、そうそうそうそう、
相手を壊してでも勝つっていうね、うん、
やっぱそうしないとね、やっぱ面白くないし、うん、そこが僕は今回良かったです。
なるほど、
はい、
森さんはでしょ、ライガーが一番良かったんでしょ
ライガーの試合良かったよ ね、
よかったね。感動したよね。
感動した。
俺ライガー
ね。すげえ。
すごいタイミング
だよ。リツコはどうでしたか。
いやでもやっぱ面白かった、うん、なんか昔あの本当に昔な20年ぐらい前だっけ、うん、ヒロと行ったの
行ったね
そうあ昔そうそう20年ぐらい前に
蝶の隊三沢とか見に行ったね
東京ドームに
そうそうそう 1.4 に行ったんだよでもその時はもう本当にこの間見た席よりも遠かったわけもっと本当に後ろだったもんね、はいうん、で全然面白くなかったのその時は、うん、もうなんか分かんないのもあるけどいきなり東京ドーム行っちゃってすっごい全然ちっちゃいさあんな大きいさあのビジョンもなかったよねた、うん、多分、うん、なんか本当にあのさ真ん中にちっちゃくさリングがあるみたいな状態で、うん、人が戦ってるみたいな感じだから、うん、全然面白くなくて、うん、だけどそのイメージをやっと払拭できるぐらい面白かったなっていうふうにやっぱ登場してくるところとかがちっちゃいけど見える感じはやっぱいいよねなんかやっぱ派手ね、
まあ、迫力ありましたよね、
うん、で何気に私は後藤の試合が良かったなって思ってる何気に私が振り返った時に一番自分が盛り上がってたのもしかしたら後藤の試合だったかもしれない
後藤で誰とやったの
後藤と健太健太だっけ健太か
忘れてんじゃん
忘れて相手忘れてるけど
後藤が印象残ったんだ
後藤が良かったな勝って良かったなって思ったしだからでもイブシの試合がちょっともうちょっと、うん、なんか
ジェイ・ホワイトと
やってたよね、うん、あんまりなんかね、うん、この 1.4 も 1.5 もなんかあんまり私が好きな感じのイブシの試合じゃなかったなって思って
でイブシを好きすぎるから
そうかもね
も
愛しすぎてるのかな
愛しすぎてもっとできるだろうっていう
そう思っちゃうからね気持ちが入っちゃうわけでしょだからなんかなんか体調悪いのかなみたいな気持ちになったっていうのはある
なるほどね、うん僕はですね、はい、まあやっぱ最後の健太が良かったかな俺は
あーまあね
賛否両論のあの大合唱を阻止しちゃったやつ
良かったよ、
ね、あれは僕は素敵だなと思いましたね
ものすごい腹が立ったんだって
あれは誰もが予想できなかったしし
なかったね、
うん、
だ新日がなんかその日本人のヒールを作ろうってしてる感じですごいあれ
そうだね
あれ嫌われるでしょ
めちゃめちゃ嫌われてるじゃん
でもいいと思うなんか
私もいいと思う
で内藤対健太っていう図式ができたりとか、うん、その新日がもう東京ドームの後からまた違う対戦相手みんななるじゃん今太一対今度岡田がやるでしょ、
う
ん、
あそうなん
で J ホワイト対真田でしょ、
うん、
で、まあ、高木対後藤とか、
うん、
で内藤健太っていうのも全くこうなんつうのそういう組織がこう変わるっていうか、ね、対戦相手が変わるっていうのは、まあ、見事だなと思うね、うん、飽きさせないところが素晴らしいなと、うん、僕は一応健太がMVP ですねロスインゴファンに嫌われてしまうかもしれないけど俺はいいと思うけどな挑戦してる感じがすごい
わかるよわかるわかる、うん、いや本当に純粋に見てて、うん、うわムカつくって思わせてくれるのがやっぱすごいなと思う、うん
なるほどね、
純粋にあのなんかいろんな視点で見た時に嫌いっていう気持ちにもなれるしだけどそれがそうさせてくれるのがすごいなと思うい
やなんかそのケンタの騒動からヤフーニュースとかたまにプロレスの話題出てくるんだよ、はい、で見ると、うん、あの一般の人はコメントできるじゃん、うん、あれ見るのがすごい面白くて
あ、うん、すごいねいろいろ言ってる
人たちロスインゴファンが、まあ、くだらないこと言ってるわけよなんかかわいいなんかあれはないとか、
うん、
ごめんね俺はケンタ結構ああいうのは肯定する方だから、う
ん、なんかケンタのツイッター見てる、うん、
見てない
の面白いよね
何
いや、うん、ケンタのツイッターではツイッターのコメントで、まあ、ケンタのことを、まあ、悪く言う人、うんまあ、いるじゃないね、うん、ケンタのツイッターに対してコメント、うんまあ、それロスイングファンだったりとかするんだけど、うん、それをちょっと吊るし上げたりとかすることがあるわけ、うん、それはちょっとまあやりすぎかなと思うんだけれども、うん、まあでもそうそういうことやったりとかする
徹底してるよ
そう
徹底してるよね
そうい
う意味じゃん、うん、すごいよね
でもその SNS でもその吊るし上げられた人も別にね、うん、そんな悪くなかったりするんだよね、うん、人として時もある、うんうんうん、そう、
まあ、そういうのをねなんか割り切ってね楽しめばね、
うん、
まあ面白いよね、
うん、
いやまあ僕は健太でしたね、
うん、
かっちゃんかっちゃん見に行ったから
いいよたっぷりいいね
あでもやっぱ僕も最後のねメインの岡田内藤は僕ちょっと最後泣きそうでしたもん
下手よかっちゃん毎回見て泣いてんじゃん
いや泣いてないですよ
いやいいことですよ、感動できますよプロレスは、
ねうん、どっちが勝っても負けても、うん、ちょっと俺もうなんか嫌だなって思っちゃって、
うん、
あ本当いい試合だったから
まあ試合内容良かった、
ね、前日の内藤と J からのね、うん、あの復活の内藤、うんうん、逆転の内藤、うん、見せてくれたのも良かったし、うん、やっぱりあの岡田のエースっぷりも良かったし、
うん、
そこでやっぱり岡田が負けて、うん なんかちょっと俺もう岡田大丈夫かなと思ったけど、最後ね、花道でこう拳を内藤にやってるとこ、ちょっと僕はもう僕が救われましたね、あれに。
素晴らしいね。
あれプロレスって人を救うんだっけ。
救いますよ。
あ、そう、
まあ、まさかかっちゃんが救われると思うと。
プロレスにはそういう力があるんですよ。もう見てください、まだ生で見てないリスナーの皆様。
そうだね、
一回会場に行くとね、人生変わりますから。
確かにね、岡田の拳は良かったよね。
僕が一番がっかりしたのはやっぱり棚橋ですね。がっかりですね。
あ、
クリス・ジェリコとの試合ですかね。
クリス・ジェリコは良かったですね。
良かった良かった。
なんか新地ラストマッチだったらしいよ、ね、
クリス・ジェリコ。あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
妨害らしいよ、もう契約上その。
あ、そうだった
んだ。 AEW の方に宣言するんだって。
あ、そうなんだ。
でも棚橋にはがっかりですね。
勝ってほしかったけどね。
勝ってほしかったけど
ね、
はい。なので今後もね、ちょっと新日本プロレス追っかけていくんですが、まあ新日以外もね、ちょっと中澤プロレスちょっとまたやりたいなと思ってます。で、次回の中澤プロレスは、引退する中西学スペシャルをお送りしたいと思います。
そうだね、そうだね。
以上、中澤プロレスでした。はい、エンディングの時間です。はいはい、では千葉さんから告知があります。
はい、私ですね、ミュージカルに参加させていただくんです。ハワイ行くんだけどね。
本当だよ。
その後すぐなんですけども、2020年2月の15日の土曜日、そして2月16日の日曜日、
千代田区の、ハワイ行ってて大丈夫なの？
大丈夫です。内幸い町ホールというところで、劇団トゥモローの日本語教師のすすめというオリジナルミュージカルに参加いたします。はいはい、土曜日のお昼の回がもう売り切れてしまっており、その他もね、最終回以外はね、ちょっとチケットだいぶ売れちゃってるんですけど、土曜日は、午後7時開演で、日曜日は午後1時と午後5時の開演になります。はい、劇団トゥモロー、トゥモローはローマ字で言ってくださいのホームページから、アクセスできますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いしますね。いや、もうね、かっちゃんがね、もうなんか煮物をね、もうなんかすくい始めてるんですね。はい、食べましょうかね。じゃあね、ちょっとゴールデンボールクラッシュ、ちょっとハワイにちょっと行くっていうことでね、はいはい、まあちょっと私音声を取ってこようかなと。
いいですね。
あ、なるほど。はい
はい、まあ、なんかここが私のアナザースカイとか言ってんじゃないですか。なんとなく
自分がやりたいだけじゃん。
なんとなくそういう
後ろにこう波の音が流れながら、
そうね。はい、なんで、次回の、この番組もお楽しみください。はい、番組の相手は私中澤と
マリリツコと
千葉エノと
内田誠一太と
飯塚克美でした。
せーの、
バイバーイ、アロハー。